ローマ人の手紙の8章ローマ人への手紙の8章の1節から11節までであります。ローマ人への手紙の8章の1節から11節です。それではお読みいたします。こういうわけで、今やキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。なぜならキリストイエスにある命の御霊の律法が罪と死の律法からあなたを解放したからです。肉によって弱くなったため、律法にできなくなったことを神はしてくださいました。神はご自分の御子を罪深い肉と同じような形で罪の清めのために使わし、肉において罪を処罰されたのです。それは肉に従わず御霊に従って歩む私たちのうちに律法の要求が満たされるためなのです。肉に従う者は肉に属することを考えますが、御霊に従う者は御霊に属することを考えます。肉の思いは死ですが、御霊の思いは命と平安です。なぜなら肉の思いは神に敵対するからです。それは神の律法に従いません。いや、従うことができないのです。肉のうちにあるものは神を喜ばせることができません。しかし、もし神の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、あなた方は肉のうちにではなく御霊のうちにいるのです。もしキリストの御霊を持っていない人がいれば、その人はキリストのものではありません。キリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪の家に死んでいても御霊が義の家に命となっています。イエスを死者の中からよみがえらせた方の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、キリストを死者の中からよみがえらせた方はあなた方のうちに住んでおられるご自分の御霊によってあなた方の死ぬべき体も生かしてくださいます。今日はここのところから御霊に従って生きるという題でですね、鴨瀬先生よりメッセージをしていただきます。では先生、よろしくお願いします。
いよいよ今日からローマ人への手紙の第8章に入りました。このローマ書の8章というのは、このローマ人への手紙の中の中心というふうに言ってもいい部分です。まあ、それほど今日からのところはこの聖書の中の大事なところが語られている、そういうふうに言っていい箇所です。まあ、このですから新約聖書の中心はこのローマ書8章だというふうに言ってもいいほどの箇所なわけです。で、パウロはこの前の7章のところで律法とは何かということについて話しました。で、この8章ではキリストがもたらした救いとは一体何か、あるいは聖霊の働きというふうに言ってもいいかもしれません。主が私たちに与えてくださった救いというのは聖霊が与えられることなんだということがこの8章で語られています。特に今日まずここで語られている肉と霊ということからまずお話をしたいと思います。この前のところで肉と霊ということを神の律法と肉の律法という そういう説明をパウロはいたしました。でパウロはここでこの肉のことを罪とか死とか悪というふうに言い換えております。私たちは肉と聞くと少しお腹が空いてくるようなですね、牛肉なんだろうかとか豚肉だろうかとか、二の腕がちょっと垂れてきてとかですね、そんなことを考えるかもしれませんが、聖書が語っている肉というのはそういうこの肉のことではないわけです。神の思いに逆らわせるもののことを肉という言葉で表現しています。でその時に私はこれまでこの肉のことを自我とか欲望ということとして理解していただいてもいいという説明をしてきました。でただその時に少し言葉が足りなかったかなという思いがあります。自我とか欲望というのは果たして罪なんでしょうか。そういう疑問が浮かんでくるからです。例えば欲望といった時にいろんな欲望があります。食欲、物欲、性欲、名誉欲、いろんな欲はそこに挙げることができると思います。でそれらのものは良いとか悪いというような判断はなかなかつきません。ですから聖書が語る肉イコール欲という言い方は成立しないことになります。ただもう一度改めて理解していただきたいのは、パウロはここで神の思いに逆らわせるもの、つまり霊に反対するものを肉と呼んでいるということです。私たちの中にある自我も欲望も罪も悪も全てそうですけれども、神の霊に敵対させるもののことをパウロはここで肉と呼んでいるわけです。今日のところを読みますと、パウロはこの肉についていろいろな言い方をしています。五節、肉に従う者は肉に属することを考える。六節、肉の思いは死です。七節、肉の思いは神に敵対する。八節、肉のうちにあるものは神を喜ばせることができません。私たちはこの罪に支配されている世界の中に生かされています。それは死に飲み込まれてしまっている。肉という私たち自分たちの力では抗いきれないような根深い神に逆らってしまうものがあるということをパウロはここで念を押すように語っているのです。ただパウロがここで言いたいのは、強調したいのは、この肉の手強さということではありません。8章の一節でパウロはこういうふうに言っています。こういうわけで今やキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません、そう書いています。パウロがここで何を語りたいのかというと、キリストイエスがしてくださった神の力強い御業を高らかに語り始めているのです。今やキリストイエスにあるものが罪に支配されるということは決してない、肉に支配されるということは決してないのだと宣言している、断言しているのです。それはなぜか、二節、なぜならキリストイエスにある命の御霊の律法が罪と死の律法からあなたを解放したからです。 肉がどれほど手ごわい存在であったとしても、死がどれほど私たちを不安に陥れたとしても、罪がどれほど私たちの奥深くまで書き記されたとしても、もはやそれらは意味を持たないのだとパウロは言うんです。なぜなら聖霊がイエス・キリストにある命の律法が私たちの中にあるその罪の律法を書き換えてしまったのだと言うんです。今日この後で3人の方の入会式を行います。また来週は洗礼入会式を行います。洗礼を受けるときに私たちは水の中に身を沈める洗礼という洗礼式を行います。その時に洗礼を受ける方はみんな水の中に身を沈めることになります。もしそのまま水から起き上がってこなかったら大変なことになってしまいます。教会で殺人事件が起こったということになってしまうわけですが、みんなちゃんと上がってきます。そこで身を沈めることを通してその人がそこで死んだということを表すわけですけれども、けれどもみんなそこから上がってくるわけです。ある牧師がこんな説明をしました。聖霊を受けるというのは水の中で浮くボールを持っているようなものだと言うんです。どんなに水の中に深く沈み込もうとしても空気の入ったボールを持っていればどういうふうにしたって浮かび上がってしまうというんです。聖霊が与えられているのはそれに似ていると言います。どんなに私たちに働いている肉の力が強くて死の力が強くて水の中に私たちを沈めようとしたとしても私たちには水の中で私たちを殺そうとする力がもし働いていたとしても浮くボールである聖霊が与えられているので絶対にその中で沈んで命が奪われてしまうことはないのだと言うんです。もちろん私たちが生活しているのは水の中ではありません。この世で私たちは生かされていますけれども、そこですでに聖霊を与えられている私たちはこの闇の支配する死の支配する肉が支配するこの世界の中に生かされていたとしてもこの世界に沈められて死に支配されてしまうということはもはやなくて必ずそこから浮かび上がってくる、そこから生かされるのだと言うんです。パウロは9節のところでこういうふうに言っています。前半を読みします。もし神の御霊があなた方のうちに住んでおられるならあなた方は肉のうちにではなく御霊のうちにいるのです。もう間もなくクリスマスを迎えようとしています。クリスマスに何が起こったのかというとそれは神が肉体をとってこの世界に来られたということです。これを受肉と言います。神が肉体をとってこの世に来られた、この受肉の御業はキリストご自身だけではなくて私たちの身にも及ぶことになります。神の御霊があなたのうちに住んでおられる、神の霊である聖霊が私たちに与えられたときに つまりそれは私たちに信仰が与えられた時に、私たちは神の霊をいただいたのだということを確信することができるようになります。そしてその時、私たちは信仰告白に至るのです。先週礼拝の後で長老と執事たちがいる中で洗礼の諮問が行われました。今度洗礼を受けられる方が自分がどのようにして信仰に導かれたのかという、その証を聞く時を持つわけです。毎回そうですけれども、私たちはその証を聞く時に、確かに今この方の中に聖霊が働いてくださっているということを確信することができるようになります。そしてこの方のうちに確かに聖霊が住んでおられると確信して、役員会は承認して洗礼を受けるように導かれるわけです。洗礼を受けた時に、私たちは確かにこの人の中に聖霊が住んでおられるということを覚えて、共に主の御名を崇めるのです。私たちは肉に支配されています。そのために神が望まれることをなかなか行うことができません。それは事実です。けれども3節でパウロがこういうふうに言いました。肉によって弱くなったため立法にできなくなったことを神はしてくださいました。ここで注意深く聞き取らなければならないのは、肉によって弱くなっているので立法を行えなくなった私たちがというふうには記していないのです。肉によって弱められたせいで立法がその役目を果たすことができないと言っているんです。私たちができないのではなくて、立法そのものがそのことがもうできなくなっているんだとパウロはここで書いています。立法というものは良いものです。神が私たちにどういうふうに生きてほしいのか、それが立法に記されています。それは聖なるものです。けれどもその良いもの、聖なるものであるはずの神の戒めである立法は、私たちが肉に支配されてしまっているために、その立法そのものが役に立たなくなってしまっているというんです。立法が機能しない、肉のためにです。それが罪の力だというんです。だから私たちが頑張って努力してこれをなんとか克服しようというふうに、そういうふうでなんとかできるようなレベルの話ではないわけです。けれども立法にできなくなったことを神はしてくださいましたとパウロはここで宣言します。そこで働いているのは私たちの意思ではなくて、私たちの力ではなくて、神ご自身です。神の霊が私たちの中で働いているのです。罪と死の律法が私を支配している。もう私は悪いことをするのは当たり前、自分にはどうすることもできない。けれどもその私たちの弱さを解放するために聖霊が私たちに与えられるのだと言うんです。11節にこうあります。イエスを死者の中からよみがえられた方の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、キリストを死者の中からよみがえらせた方はあなた方のうちに住んでおられるご自分の御霊によってあなた方の死ぬべき体をも生かしてくださいます。私たちは皆やがて死んでいきます。けれども 私たちのうちに働いてくださる、住んでいてくださる聖霊は私たちの中で働いて、この死ぬべき体を生かしてくださると言うんです。ここによみがえりの信仰が語られています。私たちはいつか皆死を迎えることになります。けれども私たちの中にはすでに空気のボールのような聖霊が与えられているので、私たちは死に飲み込まれてそこで沈み込んでしまうことがないように、神の身元に行って私たちはそこで浮かび上がらせていただいて、よみがえることができるようになるのだとここで宣言しているのです。私の好きな復活の物語の中に野後のじいさんという話があります。トンボの幼虫の野後のことです。野後は水の中でどんどん年老いていきます。そしてだんだん自分のお迎えが近いことを悟るようになります。だんだんと体が上に引き上げられていって、足の棒を伝ってついに天へと旅立っていくわけです。水の中の世界から見ることができない天に旅立っていきます。けれども実は野後の一生は水の中で終わりを迎えるのではありません。空を自由に飛び回ることのできる第二の人生がそこで待ち構えているのです。私たちに約束されている新しい命、よみがえりの命というのはまさにそのようなものです。水の世界から上の世界へと引き上げられるために、空気のボールのような働きをするのが聖霊です。この聖霊が与えられていることによって、私たちはこの世界で年老いてやがて天へと招かれていく時が来る。けれどもそこで私たちに聖霊が与えられているので、私たちはその先に天に引き上げられていったそこから新しい命が始まっていくのだと聖書は言うのです。そして今この聖霊が私たちに与えられているということが私たちにとって何よりも大切なことなのです。この世界は肉に支配されています。罪に支配され、死が支配しています。そういう世界に私たちは生かされています。けれども主イエスは天からこの世界の中に入ってきてくださって、そして私たち一人一人にこの命の御霊をプレゼントしてくださる。この主イエスが与えてくださる聖霊をいただくことを通して、私も主イエスを信じます、私にもその聖霊をくださいとそれを受け取るときに、私たちは肉の支配を、罪の支配を打ち破って新しい命に生きることができるものとなるのです。この主のしてくださった救いの御業は、私たちを肉の支配から自由にしてくれるのです。お祈りをいたします。永遠の支配者であられる私たちの神、あなたは永遠の世界におられるお方です。天におられるお方です。そのお方がクリスマスにこの地に生を受け、永遠の命に生きるということを示してくださいました。あなたの命をいただくとき、私たちはこの望みに生きるものとされます。 この世界で私たちはいつも肉に支配されています。さまざまな思いに支配されて、あなたの願っていることを、霊の技を行うことができなくなってしまいます。けれどもあなたはそのような弱い私たちを、救ってくださって、新しく作り変えてくださって、この聖霊によって新しく生きることのできる道を示してくださいました。あなたの聖霊が、あなたの霊が私たちに与えられることを心から感謝します。主よ、どうかあなたの命をいただいて、望みを持ってこの世にある人生も歩むことができますように。この肉の支配から自由にされて、もはや私は死に支配されない、そのような望みを持って歩むものとしてください。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。